社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第83回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
私事なんですけれども、実はですね、
何ですか、
子供が生まれまして。
おおめでとうございます、
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いっすね、子供って。
出たいっすね。
めちゃくちゃ目に入れても痛くないっていうのがやっとわかりました、なんか。
ああ、いやいいですね。
めちゃくちゃ可愛い。仕事
なんかしてる場合じゃないという。
本当にもう仕事、廃人になりそうですよ、もう。仕事放り出して。ずーっと見てたい、子供を、
ね。そうですよね。
いいそういうわけにもいかないからな。仕事するしかないんだよな、と思って今日この場にも来ています。
本当ですか、ありがとうございます。
そんなことない、そんなことないです。はい、楽しみに仕事に来てますから。はい、とんでもない。はい、今日も楽しい配信をね、はい、していきましょう。
はい、
行きましょう。というわけで今日もご相談が届いておりますので、岡本先生に回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。ウェブ生産関連事業の個人事業主として運営をしてきました。いろいろと考えて、この度、妻を役員にして会社を設立しようと考えています。お客様も増えているので、会社設立後は事業拡大を図りたいと考えています。会社設立の際、税理士さんのおすすめもあり、妻を役員にしようと思っています。その際に気をつけることはあるのでしょうか？ということです。
なるほど。
会社設立。
じゃあ、
そうですね。役員に。そうですね。会社設立。身内ってのはよくある話ですよね。
ある話ですね。うん。非常によくある話です。まあ、会社設立をするとね、いろいろともちろん考えられることだと思いますので。
はい。はい、
で、あれですよね。まあ、主にその会社の設立とか、その時どういう体制を取ろうかとかっていうのは、どちらかというとやはり税務面のいろいろなメリット、はいはい、デメリットを考えて決められることが多いというふうに思いますので、まあ、そこに関しては、税理士さんのおすすめもあるというふうにありましたんで、もうご相談をしていただいていると思いますので、
はい。
まあ、私はその詳しくわかりませんし、答える立場にもないのでということで、まあ、あくまでも、ね、その税理士さんとのお話を中心に考えていただいて、あと、まあ、補足的なところで聞いていただいたら、まあ、社労士としてというか、そういうことでお話をしたいなと思います。
なるほど。お願いします。
はい。で、まず、あれですね。保険ですね。社会保険についてということが、うん、まあ、ご注意というか、まあ、ご認識のことだとは、かもしれませんけれども、関連が、社労士の立場としては出てまいりまして、社会保険って、健康保険ですよね。健康保険証を持ちだと思うんですけど、健康保険と、あとはいわゆる年金と呼ばれているものになって、今は多分個人事業主なんで、国民、健康保険ね、国とか市町村がやってる国民健康保険と、あとは、国民健康保険と国民年金ですよね。に加入していらっしゃると思うんですけど。で、法人を設立して代表者になられると、まあ、それが基本的には、いわゆる協会憲法、まあ、中小企業だと協会憲法と言われてるところの健康保険に、なり、それから、厚生年金に加入するということになると思います。まあ、この二つを社会保険というふうにね、総称されてるんですけれども。で、法人の代表者の場合は、まあ、基本的には社会保険加入義務があるので、まあ、それで多分お考えだと思います。で、取締役の方も、基本、加入条件がもちろん発生して、はい、法人の取締役も、基本的には社会保険に加入をさせないといけませんね、と。
なるほど、なるほど。
ということになってますので、まあ、この点はちょっとご留意いただく必要があるのかなと思います。
はい、奥様も今その加入する必要がある可能性がある。は
い、義務が生じます、はいはい。
義務が生じる。で、なるほど、
そうです、そうです。一般の従業員さんの場合だと、主に時間で 正社員と言われる方々の4分の3以上週に働いていなければ加入する義務は生じないんですけど、うん、加入させる義務は生じないんですけど、取締役、法人の取締役、奥様だったとしても法人の取締役という地位になりますので、はい、その場合にはその4分の3以上ということではないんですね。取締役って基本的には別にお金、時間をこう切り売りするようなイメージではなくて、経営をサポートするために、いわば時間、ある意味、どちらかというと時間をあまり、時間という概念にとらわれず働きますねという役職だと思うので、社会保険の加入の場合にも、その方が本当にどういう勤務をするんですか、どういう勤務実態があるんですかっていうことによって判断されますというふうになってます。なんで、加入させて当たり前だよという前提でしたらもう全然構わないんですけど、そうじゃない場合にはちょっとその、検討が必要になるかもしれないなということですね。で、勤務実態に応じてなので、明確になってるのは、いわゆるその、なんていうかね、その、イメージで言うと何でしょうね。結構、優良企業さんとかで、社長やられてた方々が、名前だけ会長さんになって会社にも全然出てきません、みたいな。そういう、でも取締役にはなってますよ、みたいな。そういう人で、報酬も払われてません、みたいな感じだとすると、そういう人はもう完全に名ばかりの形だし、報酬も会社から払われてないんだったら、その人は別に社会保険の加入者にする必要はないですね。っていうふうには。
なるほど、なるほど。報酬がなければ、加入する必要はない。
そうですね。報酬が基本的に発生してなければ、どっから保険料を取るんですかって話になりますので。
なるほどね。ちょっとでも報酬が払われてたら、加入しなければいけない。
そうですね。基本的には加入しないといけないということになります。で、そのいくつかの要素、だから勤務実態に応じてという要素があるんですけど、それは別途。一個一個見ていくと細かい話になるんで、はい、そうなんだというふうに捉えていただいてと思いますので。
わかりました
。社員さんの加入させるときの基準と、その判断基準と、はい、奥さんであろうと、方を加入させるときの判断基準っていうのは違いますよっていうことをご留意いただきたいなと思います。
なるほどね。勉強になります。
はい。で、あとは、そういう意味で言うと、その、社労士的に言うと、その、手続きというところではそうなりますけれども、あとは、例えば、このね、組織を運営していくにあたってとか、今後、その、書かれてたように、事業を発展させていくというようなおつもりだということですので、今すぐには、はい、そのスピードがどのぐらいなのかということにもよりますけれども、本当に、彼女にどういう仕事までしてもらおうと思ってるのかとか、いうところは、ある程度の方向性は定めておいた方がいいのかな、っていうふうには、思いますね。
なるほどね。
で、特になんだろうな。なんかその、社内の仕事を事務的に手伝ってるとかということでしたら、そこまでね、何かそれを誰かに変えようと思えばすぐ変えられたりとかすると思いますけど、例えば、あれですよね、社外の人との関わりとかを少し持っていただこうと思うと、はい、なかなか一回そういう関わりができていってね、で、事業発展していけば、例えば今最初にできた方とのお取引っていうのもどんどん増えていくでしょうから、その増えていくお取引の結構その中心的な役割が彼女が果たしてるみたいなままで行ったりとかすると、ね、社員さんが他冷えてきた時に、じゃあ逆に言うと彼女の位置づけどうしようみたいな話。そのままね、この方が、奥様がずっとお仕事を続けていくとかっていう方向だったら全然構わないんですけど、
はいはいはい。
その辺でどう引き継いでいこうであったりとか、とかね、あとはどの程度本当にその事業を手伝ってもらおうと思ってるのということに関しての方向性のすり合わせっていうのは必要なのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
うん。
そっか、そういうところも考えていく必要があるわけですね。
そうですね。対奥様との話だったらね、ご夫婦の間で話し合っていただければいいんで、はい、基本的にはそこまで大きな問題にはね、将来の話はあまり懸念しすぎることもないとは思うんですけど、でもその、ある程度そこは合意をしておかないとね、そんなつもりだったのみたいなことが、
確かにね。
でも、
はい、
ね、いや私どう、なんか、どうせだったらずっと働きたいのよっていうふうに奥さん、まずね、思うようになって、社長からしたらもう全然そんなつもりじゃなくて、最初の時だけ手伝ってもらうつもりだったんだよ、はいはいはい、みたいな話になると、社長が認識している役割と奥さんがやりたい認識が違い。で、奥さんはそういう面でとやりたいと思えば、どんどんね、多分その、いろんな形で存在価値をね、高めるために、いろんな方々と関わりになっていくと思うので、 じゃあそれをどう収束するんですかっていう時には、社外の方とか、あるいは、社長の奥さんってそもそも何やってる人なのみたいな話とか、いう話も社内に、後から入ってきた方には、ね、テーマにしていったりとかしますので、まあ、その辺のところを、あまりこうね、もちろん先の話なんで、がんじがらめに考える必要はないんですけど、
はい、
ちょっと方向性というのはね、この放送でもね、普通、いろいろとね、はい、話するときに社長さんと社員さんの間で、なんか方向性とか、こういうことをやりたいのは共有するっていうことは大事ですよっていう話をね、いつもさせていただいてると思いますけど、それをね、やっぱり、奥様だったとしても、取締役という会社の立場に立つ以上、
大事。
そこは、逆に言うとね、ご夫婦だからこそ言わないでいいだろうみたいに思うこともあるかなと思います。
そうなんですよね。近しいからこそコミュニケーションがミスってしまうことありますよね。
ありますからね。
なるほどな。
この辺はなんか
結構しっかり話し合う必要ありそうですね。
そうですね。
そこら辺に関しては、
話し合っていただいた方がいいのかなっていうふうに思いますよね。
なるほど。
そういう意味で言うとね。ですね。
確かに。そっか。社会保険の話だけかと思ったら、なんかそんなところも確かに気をつけなきゃいけないところ
ですね。
すごい勉強になりました。
社会保険の話なんていうのはもうね、どうするかっていうことを決め、お金をね、どうなのかっていう話だし、どういう働き方っていうことなんで、まあ、そんなにね、議論になることではないと思うし、ですけどね。でも今の、後者のお話っていうのは、いろんな意味で結構ね、大事になってくることなのかなと思いますので、まあ、それこそあれですよね。
めちゃくちゃ大事ですね。
トマさんがさせていったりね、これからこのね、はい、社長さんと取締役の奥様の間にもまた新しいお子様が生まれたりとかっていうこともね、あるかもしれませんしね。
なるほど。確かに変わっていきますから ね状況は。
まあ、全部は想定しきれないんですけどね、もちろん。でも、基本的にはこういうような役割を果たしてもらいたいみたいなことっていうのは、なんか、お話し合いをしておいていただいたらいいのかなって。
会社のことも家族のことも、しっかりと足並み揃えていきたいですね。
そうですね。その方が、ね、いいと思います。後からね、なんか、ボタンがかけ違いってたのっていうのに気づくよりは、もう最初からしっかりとね。
確かに。
はい。ボタンをかけ違うことなく。
マジでその通りだと思います。
知っていただいたらいいのかなっていうふうに。はい。老婆心ながら、はい、申し上げたことでございます。
老婆心。はい、ありがとうございます。はい、さあ、いかがだったでしょうか。今日の配信を聞いて、皆様の中に湧いてきた疑問、質問だったり、相談だったり、ああ、相互ね、それ大事ね、とか、そんな感想でもいいので、ぜひですね、番組の概要欄に、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひですね、友達登録をピッとしていただきたい。お待ちしております。
お待ちしております。
で、メッセージを送る形で、いろいろ。コメントください。お願いします。
お願いします。
はい。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何を教えていただけますでしょうか。
はい。ちょっと、なんだ、トピックス的なことになりますけれど、まず、実は、ね、もう9月に入るのかな、入ってるのかな、この週、そうですね、もう9月の後半ですもんね。
はい。
はい。ですのでね、世の中的にというか、実はその各省庁が来年度の予算の要求をしてるみたいなんですね。はい、
ほうほうほうほう
来年こういう予算で。
そんな時期ですね。
はい、お国がね。で、これ、厚生労働省、社労士関連で、厚生労働省の来年度の予算の概算要求というのも、はい、もう出たみたいでして、それをこの前見たんですけど、で、まあ、はい、細かいことはあれ、いわゆる、育児とお仕事を両立させるという、その支援の、大幅増が予算組みされたということが、書いてありましたので、前もちょっと申し上げたかもしれません。今、育児休業給付金というのがあってですね、育児のために、はい、まあ、男性であろうと女性であろうと、お仕事を休まれると、その雇用保険の財源からですね、今だと、最初は6、その前のお給料、一定の間のお給料の 67% かな、前3分の2相当が、支払われますというのがあるんですけど、それを基本です。ただ、今の状況だと、やっぱり特に男性が休もうと思うと、まあ、実質手取りが減ってしまったりとかいうことになるので、
はいはい、
なかなかその育児休業、男性の育児休業が進まないんじゃないかみたいな議論があって、そこに対してもっとそれを引き上げようっていうことが、検討されてて、まずの方針も発表になって、で、実はその今申し上げた来年度の予算概算要求の、具体的な策としても、育児で、 休んだ時の、雇用保険から出る育児休業給付金の率が上がりますよというような、そういう確か、記載があって、それで予算も結構増えたということみたいですので、まあ別にね、事業所さんは別にそこに負担が発生するわけではありませんけど、世の中の動き的にはやっぱり、いかに育児をしやすいような、男性も女性も、ね、特に女性が社会復帰をしやすいとか、職場復帰をしやすいとか、安心して育児をするためにはやっぱり男性のね、協力というのも不可欠かと思いますので、そういう点の流れというのは明確になってるし、その予算が組まれてるんですよということは知っておいていただいたらいいのかなと思います。
いや、ありがとうございます。勉強になります。
はい。ということです、
ね。はい。というわけで、はい。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第83回以上で終了となります。岡本先生、また来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。